じっと物思いをしながら寝ていることは耐え難い気がして、例の慰め場所西の台へ行ってみた。少し乱れた髪をそのままにして部屋着の打ち掛け姿で笛を懐かしい音に吹きながら座敷を覗くと、紫の女王はさっきのなでしこが露に濡れたような可憐な風で横になっていた。非常に美しい、こぼれるほどの愛嬌のある顔が、帰邸した気配がしてからすぐにも出てこなかった源氏を恨めしいと思うように向こうに向けられているのである。座敷の端の方に座って、こちらへいらっしゃいと言ってもそしらぬ顔をしている。入りぬる磯の草なれや、味楽少なく幸楽の大きと口ずさんで、袖を口元に当てている様子にかわいい利口さが見えるのである。つまらない歌を歌っているのですね。始終見ていなければならないと思うのはよくないことですよ。源氏は琴を女房に出させて紫の君に弾かせようとした。十三弦のことは中央の糸の調子を高くするのはどうもしっくりとしないものだからと言って、字を平調に下げて書き合わせだけをして姫君に与えると、もうすねてもいず美しく引き出した。小さい人が左手を伸ばして糸を押さえる手つきを源氏は可愛く思って、自身は笛を吹きながら教えていた。頭がよくて難しい調子などもほんの一度くらいで習いとった。何事にも貴女らしい素質の見えるのに源氏は満足していた。ほそろむせりというのは変な名の曲であるが、それを面白く笛で源氏が吹くのに合わせることの弾き手は小さい人であったが、音の間が違わずに弾けて上手になる手筋と見えるのである。火を灯させてから絵などを一緒に見ていたが、さっき源氏はここへ来る前に出かける用意を命じてあったから、供をする侍たちが促すように御簾の外から雨が降りそうでございますなどというのを聞くと、紫の君はいつものように心細くなってめいり込んでいった。絵も見さしてうつむいているのがかわいくて、こぼれかかっている美しい髪をなでてやりながら、私がよそに行っている時あなたは寂しいの？と言うと、女王はうなずいた。私だって一日あなたを見ないでいるともう苦しくなるけれど、あなたは小さいから私は安心していてね。私が行かないといろいろな意地悪を言って怒る人がありますからね。今のうちはその方へ行きます。あなたが大人になれば決してもうよそへは行かない。人から恨まれたくないと思うのも、長く生きていてあなたを幸福にしたいと思うからです。などと、こまごま話して聞かせると、さすがに恥じて返事もしない。そのまま膝に寄りかかって寝入ってしまったのを見ると、源氏はかわいそうになって、もう今夜は出かけないことにすると、侍たちに言うと、その人らはあちらへ立って行って、間もなく、源氏の夕飯が西の台へ運ばれた。源氏は女王を起こして、もう行かないことにしましたよ、と言うと、慰んで起きた。そうして一緒に食事をしたが、姫君はまだ吐かないような風で、ろくろく食べなかった。ではおやすみなさいな。 でないということは嘘でないかと危ながってこんなことを言うのである。こんな可憐な人を置いていくことはどんなに恋しい人のところがあってもできないことであると源氏は思った。こんなふうに引き止められることも多いのを侍などの中には左大臣家へ伝えるものもあって、あちらではどんな身分な人でしょう、失礼な方ですわね、二条の院へどこのお嬢さんがお片づきになったという話もないことだし、そんなふうにこちらへのお出かけを引き止めたり、またよくふざけたりしていらっしゃるというのでは立派なご身分の人とは思えないじゃありませんか。御所などで始まった関係の女房級の人を奥様らしく二条の院へお入れになって、それを非難さすまいとお思いになって、誰ということを秘密にしていらっしゃるのですよ。幼稚な所作が多いのですって、などと女房が言っていた。御所にまで二条の院の神父の問題が聞こえていった。気の毒じゃないか、左大臣が心配しているそうだ。小さいお前を婿にしてくれて十二分に尽くした今日までの行為がわからない年でもないのに、なぜその娘を冷淡に扱うのだと陛下がおっしゃっても、源氏はただ恐縮した風を見せているだけで、何ともご返答をしなかった。帝は妻が気に入らないのであろうとかわいそうにおぼしめした。格別お前は芳醇な男ではなし、女官や女子たちの女房を常人にしている噂などもないのに、どうしてそんな隠し事をして舅や妻に恨まれる結果を作るのだろうと仰せられ、